聖書を朗読いたします。旧約聖書創世記第18章9節から12節、旧約聖書の23ページになるかと思います。創世記第18章9節から12節。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか。はい、天幕の中におりますとアブラハムが答えると、彼らの一人が言った。私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻のサラには男の子が生まれているでしょう。サラはすぐ後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムもサラも多くの日を重ねて老人になっており、しかもサラは月のものがとうに亡くなっていた。サラは密かに笑った。自分は年を取り、もはや楽しみがあるはずもないし、主人も年老いているのにと思ったのである。新約聖書ペトロの手紙1第3章1節から7節、新約聖書の431ページになるかと思います。ペトロの手紙1第3章1節から7節。同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。あなた方の装いは編んだ髪や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな着立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ神の御前で誠に価値があるのです。その昔、神に望みを託した聖なる婦人たちもこのように装って自分の夫に従いました。例えばサラはアブラハムを主人と呼んで彼に服従しました。あなた方も善を行い、また何事も恐れないならサラの娘となるのです。同じように夫たちを、妻を自分よりも弱い者だとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りが妨げられることはありません。本日の箇所の冒頭、同じように、この一言で始まります。これは直前の箇所に記されていることを受けて同じようにと言っているわけです。2章の18節からは、召使いたち、心から恐れを敬って主人に従いなさいとありました。これと同じように妻たちを自分の夫に従いなさいと続きます。特にこの従うという言葉は明らかに上下関係を連想させます。召使いたちに関しては奴隷制度を容認し、妻たちに関しては夫を主人と従う姿から男尊女卑的な家父長制度を進めるような言葉として聞こえてくるような言葉であります。実際にそのように受け取られてきた時代もあったと思いますし、夫の力を誇示するものだなんて形で用いられることも十分に想像できるものであります。ただそういった理解というのは時代背景の中での一つの姿であると言うべきでしょう。この時代背景を考えつつ一連のこの箇所を見るときに、これがただ単にですね、そういった社会制度的なことに触れていっているというのではなく、違う側面があることに気づかされるのです。それは語られている順番です。私たち物事の捉え方というのは言い方一つで随分と印象が変わるものでありますけれども、ある政治家が複数の人との面談を抱えているときにですね、最初の人にはあなたに早く会いたかったんだ言って、最後の人にはあなたとはゆっくり話をしたかったんだ、こういった趣旨のことを伝えたというのはよく知られている話だと思うんです。そのように言われると相手は自分が大切にされている、こう思うことができるわけです。私たちにとってそういった向き合う順番といったものは思いのほか重要なのかもしれません。もしかすると自分でも気づかないうちにですね、気にしている部分なのかもしれません。それだけ自分がどのように見られているかというようなことを気にしてしまう面がある私たちだと思うのです。そしてそのように扱われる順番ということで言えば、 この聖書の時代では最初に扱われることが一番重要だというふうに考えられていたようであります。まあ、扱う順番がそのまま優先順位だと言っても良いのです。つまり家庭を一つの共同体として見るときには、家長から始まり妻、子供、召使いというような順番が一般的だったと見るべきでしょう。そう考えるとこの一連の箇所の順序としては、夫、妻、召使いなのが当たり前のような感覚だと言えると思います。けどもペトロの手紙では召使いから始まり妻、夫、こういう順番になっています。それまでの家父長的な家庭の在り方とは真逆の革新的な家庭理解だったわけです。これは単純にこれまでの社会の在り方を変えて新しい社会通念を生み出そうとする、そういった社会的な変革を求める試みというわけではありません。そのように捉えることもできるかもしれませんけれども、この同じようにと言われていることをたどっていくと、この順序の意図も少しはっきりしてくると思うのです。最後に語られている夫が同じようにと言われているのは妻と同じようにです。そして妻に同じようにと言われているのは召使いたちです。それでは召使いたちは何と同じようになのか。それは2章の21節で確認されていたように、キリストが模範としていてくださる、模範を残されたキリストがおられる、つまりキリストと同じようにというところにつながっていくのです。十字架の苦しみを一身に引き受けてくださったイエス様が全ての模範である、このことを明確に確認するんです。受難の時においても忍耐をもって歩まれたイエス様のお姿を見るのです。しかもそれが神様の御心にかなうための忍耐であり、私たちが神様の義によって生きるようにされるためでした。決して誰に対しても無条件に理不尽に耐えるというのでもなく、無抵抗を美徳として示しているというわけでもありません。ただただ神様の御心にかなうことのための忍耐であることを知らされているのです。同じようにこの呼びかけは、これを聞く者がキリストを模範としながら相手に従い、相手に尊敬を持って関わることを求めているのです。この理解を基礎として、妻に対して夫に従うことを命じるのです。ここでは信仰を持たない夫を導く役割、伝道の働きが想定されています。つまり伝道の器として用いられるために夫に従いなさいと言われるのです。実は私、結婚してから妻から一つ心残りがあると言われたことがあります。それは妻が自分の結婚相手をですね、教会に連れて行くことができない、教会に招くことができないということでした。自分を通してですね、クリスチャンじゃない人と結婚して教会に連れて行きたい、そういう思いを少し持っていたというんです。それは牧師と結婚したために叶えることができないというのは当然であります。牧師に限らずクリスチャンと結婚したらということを考えなかったのかななんて思いながら聞いてたんですけども、でもその理由がこの聖書に箇所にあったかどうかは確認したことはありません。ただ、伝道の対する思いがあるということはですね、よく分かったのであります。けどもそれをどのようにして実践しようとしていたのかということについても聞いて確認はしていません。ただ皆さんの中にも同じような家族伝道の思いを持って過ごしておられる方もおられるのではないでしょうか。そのような方にとっては、本当に自分の思いと現実との狭間で思い悩みながら過ごすことが多いことではないかと思うのです。で、そういった家族伝道ということに対する一つの具体的な姿として、無言の行いによって信仰に導かれるようになるため、こう一節で言われています。さらに続く二節は、神を恐れるあなた方の純真の生活を見るからです。この信仰的な歩みによって信仰を持っていない家族、ここでは夫が信仰に導かれる、そうなるはずだということが確認されるのです。特に無言の行い 言われているのは、言葉で説明するのではなく、生き方そのもの、信仰の生き方そのもの、その生き様を通してですね、信仰の導きを与えるということを求めるのです。外見的な美しさとか素晴らしさというか言ったことではなく、内面的な素晴らしさで飾られる人格を持つ純粋な生活を送れと命じているのです。たとえ素晴らしい装飾品で身を包んだとしても、外見的な美しさを持っていたとしても、それが夫そして家族に対して神を明かしすることとはなりません。四節では、柔和でしとやかな木立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです、こう言われています。ここで朽ちないもので飾られたというふうに言われている一言は、地上における朽ちる装飾品ではなく、決して朽ちることのない福音、神様の救いの御言葉による信仰で装うものであることを求められているのであります。聖書ではね、キリストを着るとかそういった言い方をしますけれども、まさにこの信仰を身にまとって生きるということで、良き証しをなすものとして用いられていくのであります。またこの部分でサラについて触れられています。サラがアブラハムを主人と呼んだというのでありますけれども、その引用箇所が創世記の18章のところでありました。その創世記の18章においては、老夫婦に子供が与えられるはずがない、そう思われる中で子供が与えられるとの主の言葉が告げられます。人間の生き物としての現実から子供を諦めるほかない状況の中で語られた主の言葉に対して、心の中でサラはアブラハムを主人、こうやって呼ぶほどに信頼関係があったわけです。それは主による秩序の中にある夫婦だったからだというべきでしょう。それでも主の言葉をそのままに受け入れることができないサラの姿がありました。そのような思いを抱くサラに対する主の使いの言葉が、本日読んだ先の13章14節に記されている部分があります。なぜサラは笑ったか、なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのか、死に不可能なことがあろうか、来年の今頃私はここに戻ってくる、その頃さらには必ず男の子が生まれている。人間が自分の現実の中で思い描く不可能を可能にされる主の御言葉です。ここにさらにサラが思い描いた不可能を打ち砕かれて御心を行ってくださる主の御言葉を見るのです。主に不可能なことがあろうか、これがサラに突きつけられたメッセージでありました。そしてこの主の御言葉を受けたサラ、この後、イサクを与えられて子供を与えられる喜びに預かるわけでありますけれども、このサラとアブラハムの夫婦、主の御言葉を中心とした夫婦でありました。主の御言葉によって秩序づけられた妻であるがゆえに、夫を主人に呼ぶようなものとされている、そのためにこのペテロの手紙で引用されたのだと思います。そしてこのような信仰者の在り方というのは、信仰者の喜びがどこにあるかということにかかっていることを示します。地上の富や権力、外見的なさまざまな飾り付け、そういったものを喜ぶのではなく、神様によって与えられる信仰こそ喜ぶのです。福音として示される主の御言葉を喜ぶのです。それはつまるところ、礼拝を何よりも喜び大切にする生活です。あなたが喜んで礼拝する姿、礼拝を大切にする姿を見続けることで、信仰を持っていない家族が信仰への視点を持つようにされる、こんなことが起こり得るのであります。これは何度となく言っていることでありますけれども、そのような変化に導くためには、皆さん自身が喜んで礼拝のために出かけていき、喜んで主の御言葉に聞き、喜びに満たされて帰ってくる、これが不可欠です。 もし礼拝にいやいや言っている姿、聖書の言葉を聞こうとしない姿、また礼拝から帰ってきて何か文句ばっかり言うような姿、疲れ切っている姿、そんな姿を見たならば誰もそこに足を運ぼうなどとは思わないはずです。そうではなく、家族がなぜこの人はいつも喜んでそそくさと礼拝に出かけていくのか、なぜこんなに喜んで帰ってくるのか、なんでいつも聖書の御言葉に喜んで聞こうとしているのか、そういった喜びながら礼拝を送るということが一番の伝道となるのです。そこでなぜこんなに喜んでいるのか、そういった疑問を抱かされるぐらいにですね、礼拝者としての喜びを明かしすることができれば本当に幸いなことだと思うんです。まあ、何事においてもそうですけれども、否定的な意見や辛そうな姿を見ればそれを遠ざけようとしますけれども、積極的な意見や嬉しそうな姿、良い評価なんていうものを見ればその魅力がどこにあるのかと気になり始めるものであります。まあ、最近ではいろんなところで口コミなんてことが言われますけれども、その口コミを判断にいろんなね、ものを購入したりとか、そこに行こうか行かないかというような判断をすることっていうのは皆さんの生活の中でも当たり前になってきてるんじゃないかと思います。でも礼拝言ったことを思うときに、ただ単にその人間的な評価とかですね、口コミ言ったことだけがですね注目されるというのではありません。その信仰の在り方がどういうものか、それがもう直接知らされるということを通して初めて示される信仰への気づきがあるわけです。だからこそ夫が信仰に至るように、神を受け入れることができるように、夫に従う姿を持つ妻として一緒に生活し続けることをここで求めています。そしてそのような生活が続けられたならば、決して夫はその妻の信仰を否定することはできないはずです。良い姿を持って生きているものの、その基礎たる部分を否定することなど誰もするはずはありません。イエス様が私たちのために忍耐されたように、夫に従う妻の姿も主の恵みを明かしするものとなり得るのです。ただこれも全てを万事受け入れるということではなく、内面的な人柄というふうに言われているように、福音に満たされたものとして共に生きていく。単純に言えば悪意にとらわれるのではなく、善意に満ちた生活です。神と人とを愛するものとされている信仰者である以上、神中心の生活はおのずと人に喜ばれるものとなるのです。6節にある善を行い、また何事もされないとは、主なる神への信仰によって夫に従うところに生じる善です。神を中心にしてキリストに従う善、これをもって仕えるものとして生きていくのであります。そしてこれは夫に対しても言えることで、妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい、こう7節で語ります。これも強いものが弱いものを守る義務があるといった社会通念を確認するものではありません。弱いものだとわきまえることは、その相手を理解し配慮を持って向き合うということです。夫婦関係にどちらが強いか弱いかというようなことは、まあそれはもう夫婦関係それぞれかもしれません。まあ、でもそもそも優劣をつけること自体がそんなに意味がないことではないかと思うんです。特に信仰を持つ夫婦であるならば、相手が神様によって備えられた存在である、これを認め合うことから始まる結婚生活です。強いとか弱いとかなく、神様によって与えられた相手、恵みだということとして互いに大切にすべきでしょう。そうなると自然と相手を理解し配慮し合う関係となるはずです。それでも実際にはさまざまな課題を覚えることがあるでしょう。ただこの神によって与えられているという基本を共有しているならば、困難を覚えても共に乗り越えられる共通の土台となるはずです。 それは全てにおいて言えることです。信仰者同士の夫婦じゃなくても自分が信仰者として生きている家族の中で一人信仰者として生きているということであったとしても、この妻の姿がそうであったように、信仰者としての良い技を通してお互いを愛し合うような、使い合うような、そういうような生活へと導かれていくのです。命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい、こう言われているのも、神様からの恵みを共に受けている者として互いに敬うことを勧めるのです。これは義務として命じられているということではなく、神様の恵みの共有であります。主なる神様を共に見つめながら生きることができるのは幸いなことでしょう。またそこに向かって希望を失わずに歩むことが信仰者には許されているのです。それが夫婦共になすことができれば、これ以上の幸いな夫婦関係になるのではないかと思います。ただこの求めということは決して無理難題を突きつけているというわけではありません。そもそも自分が救われたことを思い起こすと自分の隣人にも同じ出来事が起こると信じることができるのではないでしょうか。信仰者としての自分の姿が隣人への証となるというだけではなく、伝道に使わされる信仰者とされた自分の姿に自分の過去の変化が希望をもたらしてくれるのです。自分が信仰者とされたのだから、同じことが他の人にも起こるはずだ。神様は他の人にも同じことを行ってくださる、その確信を持つことができるようにされるからです。そして妻においても夫においても信仰者として相手を敬うことが求められているのです。この基準には神を愛するということがあります。6節にあった何事も恐れないとは、神以外のものを恐れないという神中心の生活です。で、7節で、そうすればあなた方の祈りが妨げられることはありません、こう言われているのも、祈りの時を大切にする信仰者としての生活に他なりません。神様との関係を保つことで初めて実現できる夫婦の関係であります。家族関係であります。隣人との関係であります。特に夫婦ということに限って、注目しているならば、そのお互いが良い感情だけで保つことができるならば、それに越したことはありませんけれども、それだけでは十分に継続することができないことを知っている私たちではないでしょうか。人の思いや関係性、接し方というものは年月とともに必ず変化いたします。いつか必ず訪れる死によって地上での関係は終わりを迎えます。これ以上の大きな変化はないことは誰の目にも明らかです。それでも神様によって与えられた関係と恵みというものは決して変わることはありません。むしろ神様によって与えられたものだからこそ大切にしていくことができるのです。しかもそれは人の感情による秩序ではなく、主の御言葉によって与えられる秩序です。私たちの感情は永遠ではありません。関係性は必ず途絶える、先ほど確認した通りです。けれども神様は決して変わらない御言葉を語りかけ続け、私たちの関係を常に保ち続けてくださる。そのために聖書の御言葉を与えてくださっているのです。イエス様はこの聖書の御言葉を聞くために聖霊を与える約束をしてくださいました。私たちは聖霊の導きを祈り求めながら、聖書の御言葉に聞くことによって守り導かれる信仰者としての歩みを成していくのであります。そのような妻と夫の姿を語り示すペトロの手紙です。さらにこれはもっと広く家族関係、隣人との人間関係にも通じることとして聞くことができます。私たちは感情に支配される関係を求めるのではなく、主の御言葉に根ざし、主の御言葉に導かれる関係を求めるのです。たとえそれに見合うだけの 良い姿を持ち合わせていなくとも、そのようなあなたの罪を許し、神の御心にかなうものとしてくださるために、イエス様は地上に生まれ十字架にかかってくださいました。この死によって生かされる信仰者として、互いに愛し使い合うものとして生きる道が私たちには示されているのです。本日の箇所から示された具体的な生活の姿の基準には、主に従い生きられたイエス様の姿があるのです。私たちの努力以下にかかっているというのではありません。キリストがすでに成し遂げてくださっているその姿に私たちは倣って、それぞれの地上での生活を成していくのであります。福音を告げ知らされ信じ受け入れた者としての喜びを表す一人一人として、互いに愛し合い使い合い従い合うような、そのような交わりを形作っていくことができれば幸いです。そしてこの中心には必ず救い主であるキリストが共にいてくださることを忘れることなく、御言葉を基準に共に歩みを進めてまいりましょう。祈りを捧げます。私たちの救い主イエス・キリストを使わせてくださった父なる御神、あなたの恵みにお御業に感謝いたします。主の初めにこの世に主の日の礼拝へと招いてくださり、一週間を始めることができ感謝いたします。私どもイエス・キリストの福音によって救われた者として、キリストの愛に倣いながら互いに愛し合う日々を送ることができますよ。イエス様がそうであったように、私ども自分の思いではなく、あなたの御心が行われることを祈り求めながら、信仰を持って地上の歩みをなすことができますように。この交わりに与えられている求道地の方々も覚えます。あなたが出会ってくださり信仰へと導かれますように。そしてあなたと共に生きるものと変えてくださいますよう切に祈り願います。そのために先に信仰者とされている一人一人が良き証を立てることができますように用いてください。この礼拝から始まる新しい週間の生活も、それぞれの場にあってあなたが祝福を豊かに注いでくださいますように、そして一人一人の生活を守り導いていてください。特に新しい歩みへの備えの時を過ごしている若い人々があることを覚えます。どうかそのような一人一人を顧みて良き道を示してくださいますように。自然災害や戦火の中に置かれている地域があることも覚えます。世界の為政者があなたを恐れ、地上に誠の平和が成し遂げられますように。混迷を極めるような状況においても、善をもって悪を制することができますように。あなたの誠の正しさ、またあなたの善が私たちの中に示され、私たちがそのあなたの良さを携えながら地上での生活をなすことができますようにお持ちください。この交わりの中においても、高齢の者、病の中にある者があります。入院治療中の者があることも覚えます。どうかそのような一人一人を顧みてください。あなたが癒し慰め平安を持って臨んでくださいますように。教会学の働きも覚えます。集められている子どもたち、保護者にあなたとの出会いが示されますように。そして信仰への気づきをお与えください。妊娠する子どもへの働きも覚えます。集められている子どもたち、保護者、職員を祝福してください。そしてあなたが礼拝へと導いてくださいますように。またそのようにして礼拝に集められる一人一人を、私ども祈りを持って備えながら迎え入れることができますようにお持ちください。私ども今公認牧師を求めながらの歩みをなしております。東海連合長老会、全国連合長老会の働きを顧みてください。信仰の志を一つ強し、良き牧者が備えられますよう切に祈り願うものであります。私たちがあなたの御言葉を祈り求めながら、あなたが示される道を喜び歩む群れとして立つことができますよう切に祈り願います。そしてこの地であなたを明かしする群れとして、伝道の技に励むことができますように。新年度に向けても あなたの道を整え示してくださいますよう心より祈り願います。私たちのこの一週間が礼拝で御言葉を聞くことから始まり、礼拝で御言葉を聞くために帰ってくるあなたの御言葉を中心としたものとしてくださいますよう今与えられましたこの時を感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。